るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月30日安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族等との面会を行い、挨拶の中で次のように述べました。
北朝鮮の核ミサイルの問題に対して国際社会でしっかり圧力を最大限まで高め、日本は許さないという国交の中において北朝鮮の側から話し合いを求めてありました。この北朝鮮の変化は評価したいと考えています。来月、南北の首脳会談が予定されています。その次には、米朝の首脳会談が予定されているということで、ございます。日本としては何よりも大切なこの拉致問題が、置いていかれることになっては決してならないと考えています。私も、来月、米国を訪問し、トランプ大統領と首脳会談を行い、北朝鮮の問題についてしっかり話をしてくる予定でございます。そんな方も特に拉致問題について日本の立場を改めてよく説明をし、大切なことは北朝鮮に対して何かからもですね、この問題の重要性に対処するように向けてですね、話をしていただくことが大切だと、そのための取り組みをしていきたいと考えているしかないと思います。はじめですよ、2002年、に、5名にとって被害者の方々が入ってこられる間に、そして、家族の皆さんと抱き合うことができたわけであります。それで妻方にもですね、皆様のお子さんたち、ご家族と、抱き合う日が来るようにですね、全力を尽くしていきたいと思っておりますし、その日が来るまで私の使命が終わらないと思ってついて臨んでいく次第でございますし、安倍政権でこの問題に決着する形で被害者の仕事をしっかりと実践するとポイントついて臨んでいきたいと思っているので。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月9日中朝首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月3日に中国の王毅外相と北朝鮮の李鴻鵬外相の会談、外相会談が北京で行われました。 そして両国の交流というものを強化していくということで、まあ、合意を見たということでありますが、まあ、この中朝外相会談というのは、李鴻燮外相が、非同盟諸国外相会議に出席するために、まあ、北京に立ち寄った際に、まあ、実現をしたという外相会談であります。この数年、中朝関係は非常に悪化しておりましたので、まあ、そういう時には、北朝鮮の外相が北京に、まあ、他の国に向かう際に立ち寄った際、中朝の外相会談が実現するというようなことは全く考えられなかったわけですので、まあ、状況が大きく変化した。まあ、これは3月25日から28日にかけて、金正恩委員長が中国を訪問したわけでありますが、まあ、この際の中朝首脳会談などを経てですね、中朝関係が回復したということを非常に強く印象づける、そういう中朝外相会談であったと言っていいかと思います。私はこの中朝首脳会談が行われた直後の4月1日から4月5日まで北京に行っておりまして、まあ、中国の専門家の人たちといろいろ意見交換をしてまいりましたが、まあ、そこでやはりこの中朝首脳会談、まあ、金正恩委員長の中国訪問の、まあ、意味というものは大いにあるということを、まあ、中国側は分析しているという印象を持ちました。まあ、何よりも重要なことは、北朝鮮が非核化を約束しない限り、この金正恩訪中というのは実現しなかったということであります。まあ、これまで、金正恩委員長の中国訪問の話がいろいろと報道でも出ましたけれども、もちろん実現しないのは北朝鮮が明確に非核化へのコミットメント、約束をしなかったからであって、それが今回、まあ、韓国に対して、北朝鮮はまあ約束をしたということでありますので、まあ、それで金正恩委員長の中国訪問が可能になる、中朝間の首脳会談が可能になるということであったと、まあ、ここにまあ大きな意味があるということになるというのが、まあ、中国側の受け止め方だと言っていいと思います。もちろん北朝鮮がそこまで、態度を変えたという背景には、4月27日には南北の首脳会談、まあ、そして5月末までには、米朝の首脳会談も今予定されている中で、まず中国との関係を改善をしておきたいという、まあ、そういう政治的な意図が非常に強く北朝鮮にはあったと、まあ、中国がそのように見ているようでありまして、経済的要因が今回の金正恩訪中の理由であるとは中国が全く見ていない、まあ、実際経済の話はほとんどなかったようであります。まあ、それは国連の安全保障理事会の決議に基づく制裁というものが緩和される、あるいは解除されるということがない限り、中国と北朝鮮の経済関係が、まあ、再び、まあ、発展していくということは、これは全く想定されないわけですので、まあ、それには時間がかかる。まず必要なのは非核化に向けての具体的な動き、非核化に向けて北朝鮮が具体的な動きを示していって、初めてその後に経済制裁の緩和というようなことが考えられるわけですし、そして初めて中朝間の経済関係も回復するかもしれないということですから、まあ、現時点では、まあ、経済の話をしても意味がないということで、まあ、今回の金正恩訪中の中で、まあ、経済関係の発展というのは特に大きな話題でも何でもなかったんだということであります。まあ、ともかく重要なのは非核化を進めていくということでありまして、その点で今中国側の専門家たちが一つ注目してますのは、ヨンビョンにある核施設の中の5メガワッ ットの原子炉、まあ、これは非常に古い原子炉でもう40年近く経つわけですから、そろそろもう解体する時期、まあ、使命を終えているということでありますので、まあ、この5メガワットの原子炉、そしてまあそこに関連施設としてありますプルトニウムを作るための再処理施設、あるいは原子炉を稼働するための燃料を作る燃料加工施設、これも全部含めて全て古い施設ですから、これを最初に解体するという、それを努力すべきではないか、そういうことを中国側は考えているようでありまして、そのためには、日中間の協力、そしてそこに韓国を加えた協力というものも今後非常に重要になってくると、アメリカがどこまで関心を持つかわからない中で、中国、日本が主導的に、北朝鮮のこの5メガワットの原子炉の解体ということを進めるというのも一つの考え方であると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、千正男の北国の春をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。それではお聞きください。
今日は、寒い日ですけども、久しぶりに、京子に、手紙を、出します。長い日が毎日、過ぎておりますけども、今日も寒い日ですけども、体に気をつけて元気で頑張っていますか。寒い北朝鮮で、長いこと辛抱させておりますが、私どもも、なんとか一日も早く妹が、京子が、日本に帰れるように、一生懸命運動しながら、署名活動とか、政府にお願いをしたりして、おります。特に今年は、非常に寒い日が続きますので、体に気をつけて、風邪もひかずに、気を落とさずに元気で家に帰れる日を楽しみに、追ってください。そして、最近は政府にお願いして、いろんなこともお願いをしながら、特に拉致担当大臣というのができまして、その人たちのおかげでなんとか勇気づけられ、妹の帰るのを、私どもも楽しみにしながら、毎日毎日、一日も早く元気で帰ってこれる日を楽しみにしております。もうすぐ春の日差しも届くとは思いますが、どんなことがあっても体に気をつけて病気をせずに、一日一日を大事に過ごして、そして病気をせずに頑張っておってください。私のところも、毎年変わるわけじゃないですが、 ケイちゃんが一生懸命働いて、おばさんに何か買ってあげたいということも言っております。まあ、楽しみにしながら元気で、帰れる日を、待っておってください。とりあえず以上です。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9705kHz、 夜11時30分からは周波数9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。